香織哲夫先生でございます。生まれは、生まれっていうか、お家は、東北の方でございます。宮沢賢治のすぐそば、ご生家のすぐそば、ご用意とおっしゃっています。お生まれは、お父さん、先生のお父さんが、布教師さん、西本願寺系の布教師さんだったものですから、外国に布教に行かれてまして、それで、アメリカでお生まれになったというふうには思っております。東北大学の後、いろんな大学の偉い先生をご歴任なさって、最後には日文研と言いまして、国際日本文化研究センターという日文研、京都大学院大学ですね、学生さんは全部その先生と大学院生との文指導のようなところの、教授、それからその後所長さん、を歴任されて、この前、定年退官なさいました。定年退官の時の、退官記念の講演を私聞きに行ったんですけれども、それが今日販売してます、本の、ようなお話でした。前回に引き続きまして、今から1時間今日お話していただきますので、ご静聴のほどよろしくお願いします。
皆様、こんにちは。3回目ですね。翔さん寺のお嬢さんに口車に乗せられて楽しみにして私参りました。昨日の新聞見ておりましたら、テレビでも見たんですが、スケート連盟の会長さんが来られましたよね。こんな悪いことしていたんだ。大きなお金が動くんでしょうね。翔さん寺さんにはそんな大きなお金は動かないでしょう。大きな人々が動くことを期待しています。今日は本当にたくさんおいでいただきました。今年イタリアのトリノでオリンピックが行われました。あれを見ておりまして、日本の選手、ほとんど惨敗でした。選手たちは上の方で悪いことやってると選手たちの力が入らないちょっと思ったところで、なんとか最後になって、フィギュアスケートの前川静香さんが金を取ってですね、面目を残した、金一つ面目を残したと言えるのかどうか、何か足りなくなって、日本人の力が、重要な力が失われ始めているということを象徴するようなオリンピックでした。私は今年はダメだな、今年もダメだなと思って見ておりましたけど、ちょうど中盤近くですね、テレビをひねっておりましたが、NHK の特集番組っていうのが放映されておりました。お気づきになった方が多いのかどうか。それを見ておりましたら、かつてのゴールドメダリスト、前畑秀子さんの顔が大きくクローズアップされてきたんですよね。前畑さんは、戦前オリンピックで銀と金を取った、日本代表する選手だ。その時代の記憶が蘇ってまいりました。今頃なぜ NHK がこれを再放送するのか。それは、だいぶ前に、生前の前畑さんをお呼びして、かつての栄光の時代を蘇らせた、回顧談を語っていただいた、そういう特集番組だったんですね。それはそれのオリンピックのちょうど中盤、日本選手が負け続けている時に、パッと放映した。これは何で意味があるかと思って、私じっと見ておりました。そうしましたら、まず前畑秀子さんが最初にですね、ロサンゼルスオリンピックに出場した時のことが回想され、その当時の映像が流される。ご承知のように前畑さんはですね、女子200メートル平泳ぎが自分の専門の勝負であります。先に進んでいきまして、最後決勝レースに出るんですね。ところが、残念ながらロサンゼルスでは2位に銀メダルを1932年で 私は1931年にサンフランシスコで学んでおりますので、サンフランシスコにおける2歳の時に、まあ、同時存在していたわけです。後から親父が見に行ってございますが、そういう多少因縁のある大会だったんです。まあ、とにかく銀を取って、日本に帰って、でその時に前田秀子はですね、映像の中で、まあ、ここまで頑張ったんだから、これで自分はもう引退しようと思った。で、すっかり肩の荷を下ろし、リラックスして日本に帰ってきたところが、今度は日本の方々がですね、次はベルリンのオリンピックに出て、金を取れという要望が、ほぼ入ってまして起こった。で、どうにもこうにもならなくなった。せっかく引退しようと思っていたという、そういう国民の声が、ちらこちら聞こえる。それで仕方なしにお母さんに相談したんです。そうしたらお母さんが、きっぱりと、これだけ多くの方々が言われるんだから、あと4年間頑張って出なさい。一言そう言われた。それで、母の言葉を言って、私は励まされて、その後の4年間の、努力を始めることにしたんだ。ということを語っておられたんですよ。で、その4年間が過ぎて、1936年、これはベルリンオリンピックですね。ちょうどナチス台頭いたしまして、最盛期に来たり、ヒットラーの指導のもとにドイツが躍進している時期のオリンピック。後から、その大変いろんな形で批判されたオリンピックでもあるんですが、このオリンピックに出て、それやはり勝ち続けていって、女子200メートル平泳ぎの決勝レースに出るようになって、その時、その決勝レースを迎えて、飛び込み台の前に進み寄った時に、心の中でですね、死ぬ覚悟のものを、こう自分に聞かせた。こう画面で語ってました。それで、いよいよ飛び込み台に登って、ただ後方一発を打ったんです。で、その後方一発が、鳴らされる直前、心の中で神様。そしてあの最後の決勝です。始まって。結局200メートル、一着でゴールするわけですね。前畑頑張る、前畑頑張るの有名な声援、アナウンサーが叫んだ声援が、まあ、私どもの右の奥に残っているんですよね。歴史的な瞬間になりました。で、その映像を見ておりますそれがちょうどこの2月イタリアで行われたトリノオリンピックの中盤の時期なんですね。日本の選手が負けに負け続けている時に NHK がパッとそれやつになりました。ああ、これは負けている日本の選手団に対して日本から声援を送るためのそういう企てだったのではないかと思って、 NHK も時々いいことをするんですよね。で、ああ、それ今から大体70年前の話で、70年前、前畑さんが世界へ行くことに出場するにあたって心の支えにしたキーワードが3つある。1つは母の力、2番目が死ぬ覚悟でプレイする、死ぬ覚悟、これは大事なキーワード。3番目が心のうちに神様、これ3つ目のキーワードです。当時の日本人にとって前畑秀子だけではない、一般の日本人にとってこの3つのキーワードは重要な意味を持っていた。しかも普通の日本人がみんな共有して持っていた、そういう心の支えになる言葉だったんだなということを私は改めて知ってました。で、そう思った時に現代の子供たち、選手たちはどういうキーワードを心の支えにしてオリンピックに出ているだろうかと思ったんです。で、その番組が終わってすぐ当時の新聞とか雑誌とか、それからテレビに出ているインタビューや映像などを調べてみた。 そしたらほとんど現在のオリンピックで出場する選手たちがもうほとんどはキーワードとして語っていた日本語が3つあることに気づいています。皆様はおそらくお気づきになった方はたくさんおいでだと思うんですが、第一はほとんどの選手が言っていた心がらの言葉はですね、自分らしくプレイする。2番目のキーワードは楽しみながらプレイする。そして3番目のキーワードはできれば笑顔を浮かべてプレイした。これはえらい違いだな。自分らしくプレイするということはほとんどの選手です。それをもって最近の日本の学校教育がありそのスポーツクラブにおける指導者たちの発言なんか見てみしてもみんなやっぱり自分らしく自分を出す勉強者だっていうふうに指導してます。小学校、中学校、高校全部そうです。自分らしく。お母さんの言葉を聞きなさいなんていうことをですね、スポーツの現場で言う指導者はほとんど人に言っています。選手たち自身がお母さんの言葉っていうことを大事にしている選手がどれだけいるか、ほとんどそういう声が聞こえる。2番目、楽しみながらプレーします。これもほとんどの子供たちが言います。親御さんたちもそういうことを子供さんたちに言っておられるんじゃないでしょうか。死ぬ格好でプレーしようなんていうことは誰も言えない。親は教師か。そして最後の笑顔をかけてプレーするよに至ってはですね、これはもう議論の差だとする。でそういう3つのキーワードを全てのほとんど捨てた選手が口にし、指導者に言われてオリンピックに出かけていって惨敗惨敗惨敗惨敗ね。この70年の時代を経て日本人の価値観ってここまでか。皆さんどう、もう誰一人死ぬ覚悟でプレーする、死ぬ覚悟で仕事をするって言われて非常に緊張を要する決定的な場面で神様、仏様、心で叫んでことで喜ぶ人もほとんどいないんだ。戦争を挟んだ70年間が演出した日本人の価値観の大逆転。改めてそのことに気がついたときですね、これは容易ならぬ時代を我々に生きている。そのことを例えば60代、70代、80代の世代の若い世代に伝えてきたから、自分自身の反省を込めて驚きの話をしたのか、しばらくしてですね、しばらくして私はそういう比較の仕方は間違っているかもしれないと思う。例えば先ほど申しましたけれども、今年のオリンピック、東京オリンピックで一番最後の段階で荒川静香さんが金を取ったわけです。荒川馬っていう金をしているじゃない、ものすごい演技をしてですね、世界一になった。これはある意味では自分らしくプレーし、楽しくプレーし、笑顔を浮かべてプレーするぐらいの余裕ある演技にして初めて金を取れたわけでした。今後に対して、それは荒川静香にとってはそれは可能だ。やっぱりそれはそうだ。世界選手権でもオリンピックでも自分らしさを守らないようなプレーにどんな意味があるんだ。楽しくない苦しいだけのプレーにどんな価値があるんだ。言われてみると、ああそうかもしれない。そういう大事な声が来たんですけど、単純な仕方ができない。もう少し選手一人一人と話し合って、その心の内を聞いてみたら、4年間の悪戦苦闘、練習の時間を思い返してもらって、ずっと聞き 始めると、その練習の過程で、お母さん、心の中に叫んだ選手の音の声が、ああ、心が頑張って瞬間で、ね、練習、練習、練習を続けなければならない。その感じがあった選手は、今日の若い選手たちの間にいなかったとも思われない。そして、時には神様、先にいたかもしれない。原川静香さんだって、僕はインタビューをもしかしたら、ギリギリのところで一番苦しい時に、心の中で神様を仏様って叫ばなかった。これは聞いていないと分からないですね。やっぱり決心を完成でオリンピックにも、舞台に出ていくときに、その自然の神様くらいの気持ちになっていると。問題は、もしもそうだとすると問題は、そうであるにもかかわらず、どういう気持ちで、あるいはどういう心の中で、その試合に出るかというふうに問われて、自分らしく、楽しく、笑顔を浮かべてという、すぐそう答えてしまう。その、さらに奥底で自分が体験して、本当に苦しんで体験してきた、そのことを表現していない。そこが問題かもしれない。さらに今、そういう、心の底で体験していることを掴み出そうとしない大人の問題かもしれない。マスコミはそこに気づいていない。本当はね、俺たちのいろんな若者たちも、時にはお母さんと叫び、時には神様と叫び、そして時には新学校で練習したりしないで、しているはずでしょう。そうしているはずであるにもかかわらず、我々はそれに気がついている。特に大人たちの気がついている。マスコミが気がついている。とすれば我々は大事な大事な宝を、大人の側から見失い始めているかもしれないということですね。悪いことするのは大人側の昨日のスケートで遊びみたいな子供がそこにいなかっただけです。70年前のオリンピックと今日のオリンピックを選手たちの心の動きというのをじっと観察しております。確かに70年の間でも大きな価値観を繰り返した。運動は認めてもらえない。だからそれをどう近くし、どう次の世代に伝えていくか。本当は、前畑秀子さんがこの支えにした3つのキーワード。今日のオリンピック選手たちがこの支えにしている3つのキーワード。これを結論して、家庭における子供に対する教育、特に必要だという気がするわけです。これは私自身がそういう家庭教育に失敗しておりますから、自分自身の反省を込めて言っていますので。ちょうどオリンピックが行われ始めた頃、もったいないっていう言葉が、この日本国中で、いろんな形で話題になってます。それ実際は昨年あたりからもったいないっていう言葉なんですけど、日本国内だけではなくて、国際的な社会においても、重要な意味を持つ言葉になり始めていたんですね。一昨年あたりからです。我々にとっては、誰でもよく知っている言葉なんですが、実はこのもったいないっていう言葉が、大変な価値観を含む、日本だけではない国際的な世界で意味を持ち始める言葉だということを最初に指摘した人は、残念ながら日本人ではないです。アフリカのケニアの副大臣だったマータイさん、国民の方です。で、この方は、そのアフリカで、緑地運動、砂漠化を蘇らせる運動を自分に続けて、それで一昨年でしたかね、ノーベル平和賞をもらった方で、国連から頼まれたり、ユネスコから頼まれたりして、世界中を講演したり、運動の設定で雇い渡して回ってられた、日本においでた。そうしましたら、日本に の言葉にもったいないって言葉があるってことができます。これはこれから世界が直面しなければならない環境問題を解決する上で極めて重要なキーワードになる言葉だっていうことは何ですかね。感じるわけ。これが世界に広げなきゃならない。こう考えて、これもったいないという大和言葉を世界のどの人にも分かるような英語にこれを翻訳されるものです。一体もったいないという言葉をどういう英語にするか、これは大変な難しい問題であります。私なんかはもう、それは無理だよと言いたくなる。もったいないという言葉は一つの英語に翻訳するのに、これはもうほとんど無理。ところが、その無理な仕事をですね、ことを回ったりとか、やられたわけ。これが大成功するんですね。で、どういうふうに翻訳されたか。もちろん、これは一つの言葉で、一つの英語で翻訳することは回ったりさんというふうに言うんだ。三つの英語で翻訳